羅生門。芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころ二塗りのはげた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀大路にある以上は、この男のほかにも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというと、この二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると、仏像や仏具を打ち砕いて、その荷がついたり金銀の箔がついたりした木を道端に積み重ねて薪能の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから、羅生門の修理などはもとより誰も捨てて顧みるものがなかった。すると、その荒れ果てたのをよいことにして、懲りが済む、盗人が済む。とうとうしまいには、引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪がって、この門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わり、またカラスがどこからかたくさん集まってきた。昼間見ると、そのカラスが何羽となく輪を描いて高い石火の周りを泣きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときには、それがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は黒煙が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった。そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて、右の方にできた大きなニキビを気にしながら、ぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき、下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところが、その主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも、雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上、今日の空模様も少なからずこの平安朝の下人のサンティマンタリスムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり明日の暮らしをどうにかしようとして、いわばどうにもならないことをどうにかしようとして、取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀大路に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜めに突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支